こんにちは。今日はこのマルコの福音書のこの箇所から、福音について、また特にその権威について見ていきたいと思います。私たちは福音を信じて救われたわけですけれども、福音というのは良い知らせです。クリスチャンはこの良い知らせを聞いて、この良い知らせを信じて、この良い知らせに幸いを持っています。ちょっと読み忘れました。赤いのがついてればいいでしょう。すみません、福音というのは良い知らせということなんですけれども、それは何にとって、誰にとって良い知らせなのでしょうか。福音という言葉は当時において、一般に使われていた意味としては、自分の国が戦争に勝利したときに、それを福音と言いました。また、あるいは、王様とか、高い地位にある人が結婚したり、即位したりするときに、その知らせというものは福音と呼ばれました。それは、王様にとって勝利であると同時に、それは、その王様の治める国にとっても、幸いな知らせだったからです。ヨハネは、他の箇所で、あなた方は悪いものに打ち勝った。第一ヨハネで悪いものに打ち勝ったと、クリスチャンに対して勝利宣言をしています。聖書のメッセージは、クリスチャンはすでに勝利したものであるということを伝えています。それはどんな勝利なのでしょうか。周りと比べて良いと認められることでしょうか。あるいは財産や地位を築いたり、名声を得たり、あるいは健康であることでしょうか。マルコの福音書は福音と権威という言葉をたくさん使っています。そうやって強調していますけれども、それによってイエス様によってどんな良い知らせがもたらされたかということをここで伝えています。今日はクリスチャンの勝利について、特に権威という言葉に焦点を当てて見ていきます。最初にお祈りいたします。愛する天のお父様、主によって招かれて共に礼拝を捧げする幸いに預かることができていますことを感謝いたします。午後もしもべが取り継がせていただきますけれども、どうか正しく取り継ぐことができますように、聞くお一人お一人のように神様の導きが豊かにありますようにお願いいたします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日読んだ箇所というのは、イエス様が福音を宣教されて最初にこの街道で何をされたかというところで、悪霊を追い出されたということをマルコは伝えています。街道にそこに集まった人たちは、イエス様がなされたことに非常に驚きました。何に驚いたかというと、悪霊が追い出されたと、イエス様が悪霊を追い出したという、出来事だったでしょうか。彼らが驚いたのは、その追い出したというそのことよりも、イエス様の教えが権威ある新しい教えだったということに驚いています。マルコはこの権威ある新しい教えこそ福音の福音たるゆえんであることを伝えています。そこに良い知らせがあります。今私たちクリスチャンが救いをいただいている根拠の一つは、この聖書の、私たちが信じている聖書の教えが権威ある教えであるということです。その権威は特に人となってくださったイエス様において表されました。これが福音です。今私たちはこう権威という言葉を聞きますと、あまり良いイメージを持たないのではないかと思います。権威というものは、こう地盤を押さえつけるものだというか、制限するもの、束縛するものだというイメージがあって、権威がどうして良い知らせなのだろうかというイメージを持ってしまう向きがあると思いますけれども、逆にそれでは権威がなかったらどうかということを考えてみますと、私たちはこう例えば 芸術品ですとか何かこう品物がありまして、それがすごい価値がある、良い評価をする、これは良いものですよって勧められるときに、じゃあそれを評価してる人、これは良いものですよって言ってる人が本当に信頼できるか、ふさわしい人かどうかというのを見るんじゃないでしょうか。例えばこの建物は耐震性がありますよと言われても、そういうことに全然詳しくない人とか、そういうあのなんていうんですか、そういう、まあ、実績というんですか、そういう能力のない人が判断しても私たちはそれを信じられないと思います。ですからその評価する人の、まあ、この場合は能力とか実績というかいうものがそれを権威づけることになります。聖書ももし権威がなかったとしたら、もしですけれどもね、なかったら信頼するに足らないということになってしまいます。それはどうにでも変えることができるし、信頼しても間違いがあるかもしれないし、あるいは現実にそうならないかもしれないということになってしまいます。ですけれども聖書に絶対的な権威があるとしたら、これほど固い基盤はないということです。その権威をイエス様は人になられてご自分を通して示してくださったというのが聖書の教えです。まあ、ここでの街道でイエス様がどういうことを教えられたかということをマルコは特に触れていません。それはイエス様が語られた内容よりもその教えに権威があるということを強調したかったからだと思われます。その権威は悪霊をたった一言で退かせたことによって立証されました。まあ、悪霊というのは神様に全く反抗する存在でして、決して悔い改めることのない霊です。ですから悪霊を教え諭すなんてことはできませんし、聖書は悪霊に対して救いが備えられたとも言っていません。そのような意味で悪霊というのは神様に対して絶対的に敵対している、あの完全な敵対者ということですかね、最も従わない、決して従うことのないそういう存在です。その悪霊に対して有無を言わせずに、黙れ、この人から出ていけとたった一言で従わせてしまった。それを見てここにいた人たちはイエス様の教えには権威があるということを見ました。ここには争いというものはありませんでした。イエス様は悪霊と特命の喧嘩はしませんでした。ただ一言命令されただけです。このような権威というものが他にあるでしょうか。当時ユダヤ人たちに対して権威を持っていたのは立法学者たちでした。ですけれども、ここでも言われていますけれども、立法学者たちのようにではなくと言われているように、立法学者たちにもこのような権威はなかったようです。まあ、立法学者どうしても絶えず論争があったようですし、競い合っていたことと思われます。まあ、当時の、まあ、世界的な、宗教的に言えば立法学者ですけれども、世界的に言えばローマ皇帝という存在が非常に大きな権力を持っていました。ですけれども、ローマの皇帝でさえも常に外から攻めてくる敵の危険や謀反、自分の国の中から反乱が起こるという危険にさらされていました。ですけれども、イエス様は争うこともなく、また武力に訴えることもなく、ただ一言で、そこに権威がありました。このような権威が、というものは、まあ、言葉の表現うまくできないんですけれど、この権威、いろんな権威がありますけれども、このイエス様の権威の傘の下というんでしょうか、そのご支配のうちにいられたら、これほど平安なことはないんじゃないでしょうか。そして、ここに街道にいた人たちはイエス様の教えは新しい教えだとも言いました。それは彼らが今まで知っていたどんな権威とも違ったからです。今までどれだけ優れた教えを聞いたとしても、その教えをしている人自身は限りある罪ある また変わりやすい人間が教えていただけに過ぎませんでした。たとえ聖書を教え、聖書に精通していた律法学者であっても、その人自身は罪ある人間であることに変わりませんでした。ところが、イエス様は違いました。イエス様には罪がありません。またイエス様は変わることがありません。またイエス様はその聖書そのものを掲示された、まあ、ある点で本当の著者というんでしょうか。ご本人でありましたから、この聖書が成就したということを断言することのできる方でした。それは聞いていた人たちにとって全く新しい教えだったんです。まあ、ここで新しい教えというのは旧約聖書と違う教えだということではありません。他のどの人間も語ることのできない教えだったという意味だと思われます。人間は自分の語ったことでさえ守ることができなかったり変わったりしてしまうものです。そのような言葉に権威はありません。まあ、自分ができないとなりますと何とかこう取り繕っていいふうに見せたり隠そうとしたりするのが人間です。ところがイエス様は言われたことを必ず成し遂げられる、成就することのできるお方ですので、言われた言葉は絶対的です。それが目に見える形で表されたのがこの悪霊を追い出すということでした。イエス様の教えは人間には決してできない、また今までになかった教え、またこれからもこの聖書以外には決してない教えでした。そういう意味で今講談からこうメッセージが語られますけれども、その権威というものはイエス様の権威に負っています。イエス様が言われたから私たちは信頼することができます。ですから、もしたとえ講談から語られていても聖書の教えとずれていたり間違ったりしていたりすれば、そこに信頼すべき権威というものはないということになります。それは人の教えであってイエス様の教えではないからです。イエス様の教えだけが権威ある新しい教えです。2番目に、この福音というのは何の勝利かということで、神の国の勝利だというところをこの箇所から見たいと思います。国の威信という言葉がありますように、国というものは政府や、まあ、王様が信頼できるかどうか、信頼性を持っているかどうかということが国の基盤を左右したりします。本当に権威のあるものが国を治めるならば、その国は栄え安全です。イエス様が伝えられたのはこの 神の国の福音です。福音が語られたという時に、神の国が勝利したということを意味しています。じゃあそれが実際にこの今日の聖書の箇所から見るとどうかということですけれども、最初にこのイエス様が悪霊を追い出されたということをされました。それをした場所とか時というのは他の場所や他の日ではなくって、聖書が語られていた街道の中ででしたし、他の日ではなく主の日である安息日になされたことでした。それはイエス様のご支配が最も認められる場所と時でした。街道に集う人というのは本来神の国を待ち望んでいる人たちが集うところでした。それを対応してない人たちにわざわざこのイエス様が悪霊を追い出すから来なさいよって呼んだりとか来てもらったりとか、あるいはそれ以外の場所に出て行ってされたということではありません。そしてこの街道でのことがあった後にイエス様はすぐにペテロとアンデレの家に向かいます。つまりイエス様はご自分の弟子たちの家に向かわれたということになります。それは、弟子たちの家で哀賛をするためであったかもしれません。 古聖書を福音書をよく見ていきますと、イエス様はこう主の日に街道で説教をされた後、よく弟子たちと共にこの食事をされています、まあ、そこで教えをされたりするんですけれども、ここでもそのようにペテロの家に向かいました。そうするとここを見てみますと、イエスは29節、イエスは街道を出るとすぐにヤコブとヨハネを連れてシモンとアンデレの家に入られた。ところがシモンの姑が熱病で床についていたので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせたというふうに書かれています。私は最初これイエス様がそのペテロの姑を癒そうと思って行かれた、そこに目的があったんだと思ってたんですけど、ここを見るとまず家に入られた。で、ところがって書いてあります。ところがシモンの姑が熱病で床についていたので、そういう状況があったのでそれを知らせたというふうに書かれています。ですからペテロの家に行かれたのは、その最初から癒すことが目的だったわけではないとすれば、おそらく愛さんのために行かれたとなりますと、このペテロの姑というのは本来こうイエス様が来られた時にそれをもてなす、そういう重要な役割があったということになります。ですけれども、病でも起き上がれない、寝ていなければいけないという状態で、本来自分が果たさなければいけない役割というものが果たせない、そういう状況にあった。それは本当に苦しいことだと思います。それは病で熱が出て、病の苦しみで苦しいだけではなくて、その弱さのゆえに本来自分が果たすべき役割が果たせない、そういう苦しみがあったと思います。イエス様が来てくださったのにもてなすことができないけれども、ここでイエス様の権威というものは、そういう病でさえ障害とはならないという事実によって表されました。病によって起き上がることができなかった彼女をイエス様は手を取って立たせたというふうに書かれています。まあ、この手を取って立たせるという表現なんですけれども、聖書、新約聖書を見ていきますと2回使われています。それはどういう状況でかと言いますと、死んでいた女の子を、少女を立ちなさいと言って起き上がらせた時と、もう一回はこの変貌山から降りられてから悪霊が去って倒れて、死んだように倒れてしまった、その男の子をこう手を取って引き上げたという時に、この手を取って立たせたという言葉が使われています。それは、まあ、力強く磨って起こすという表、そういう意味があるみたいなんですけれども、イエス様はこの手を握って引き起こす時に、この立ち上がることができない、ここでは立ち上がることはできないというのは、もう死んでしまっている、決して起きることはできない人でさえも、イエス様がこう手を握って起こされるならば、その死の中からも立ち上がってくるという聖書の、イエス様の御業というものを表すときに聖書はこの言葉を使っています。このペテロの姑を癒されるときも、イエス様は何の言葉もかけられず、ただこう手を引き起こす、まあ、本当にこうもう病が治っているかのようにこう引き起こす、その行動だけで、もう起こされたときには熱も去っていて、そして決してその療養するそういう期間もなく、今までもう何の病もなかったかのように、すぐにここには、ここにはすぐにとは書かれて、すると熱が引き彼女は彼らをもてなした。すぐにイエス、このペテロの姑がもてなすという働きについていることが書いてあります。それは彼女本来の役割が果たせたということでした。ここにイエス様の権威の絶対的な力を見ます。イエス様にとって病というものも、ご自分の計画を成就させる障害とはなりませんでした。 それは特にこの箇所を見ますと主の日において、そして神の家においてそうでした。今私たちは必ずしも特別な病の癒しを見ないかもしれません、まあ、それは祈りが聞かれないということではないんですけれども、今も神様は祈りを聞かれ、私たちに介入してくださる力あるお方です。それはそうなんですけれども、安息日は主の日であって、主の日にこのイエス様を主とした人たち、まあ、神様を待ち望んでいた人たちの中に神の国のご支配があったということをここに言います。そしてそれは何か特別な別世界で起きたことではなくて、歴史上の現実のこの地上の世界で、それも特別に清い場所ではなくて、かえってユダヤ人の中では蔑まれていた、異邦人とかも混ざり合っているようなって言ったようなガリラヤ地方のことでした。罪人の生活の真っ只中で人となられたイエス様がそこにおいて神の国の支配の権威を表されたということが聖書に教えられています。その結果、町中の人たちはその結果としてです、人を集めたがそうなったわけではなくて、その結果として町中の人たちがペテロたちの家の戸口に集まってきたとあります。その人たちは、まあ、動機はどうであれイエス様の権威というものを聞いて集まってきた人たちでした。その人たちがイエス様の権威をどのように見たか、どのように受け入れたかということには問題があります。ですけれども、まずイエス様の権威が悪霊を追い出すことと、このペテロの姑を癒すということにおいて表されたということは、そこに神様の国の支配がこの人たちを通して表されたということでした。神の国の勝利こそ人間にとっての幸いであり平安であるということをここに言います。最後に、この神の国の権威に対して私たちはどういう態度を取るべきなのかというところを見ていきたいと思います。まあ、このイエス様の権威に対して悪霊はどういうふうに見たかと言いますと、自分を滅ぼすための権威だ、まあ、実際悪霊はイエス様に敵対するものなのでそういうふうにしかならないわけですけど、そういうふうに見ました。ペテロの姑にとっては自分を病から解き放され、本来主にお仕えしたいするというその役割を果たす自由をいただいた、そこにイエス様の権威が表されました。じゃあそれを見た、それを聞いて集まった群衆たちはどうだったかというと、病人を連れてきて治してもらいました。あるいは自分の病を治してもらいました。そういう応答というものがどうだったかということなんですけれども、そういった病を癒してもらった多くの人というのは、おそらくその病を癒したことだけに満足したと思われます。ですから病を癒された、そこで関係が終わってしまうんです。ですけれども、その権威を、そういう本当に幸いなのはイエス様の権威を、その病だけではなくて自分に対するもの、自分の生涯にわたって自分に対するものとして受け入れた人の幸いというものを聖書教えています。その中でこのペテロたちというのは、私についてきなさいというイエス様の命令にお従いしたということで、それはそのはいと従ったその時だけのことではありませんでした。生涯イエス様についていくということによって、それはイエス様の権威というのは自分の一生涯を支配するものだというふうに受け止めたわけなんですね。ですから弟子たちの幸いがあったわけです。イエス様の尊い働きのために使っていただける、大きな働きをする、そういうものとして成長させていただけるものとして、ありました。このマルコの一章、今日お読みしたところでいきますと、この一章の最後にマルコは雷病人の清めを記しています。この雷病人というのはイエス様の権威というものを 本当に良い形で受け入れた人の一人ではないでしょうか。この雷病人はイエス様の身元に来てまずひざまずきます。ひざまずくというのは、まあ、今もそうだと思いますが、当時こう権威ある方に対して嘆願する、資格のないものがこう嘆願する、聞いてくださいという、そういうへりくだった姿勢でした。そしてこの雷病人は何と言ったかと、イエス様に対して何と言ったかと言いますと、お心一つで私は清くしていただけますと言っています。この言い方というのは、イエス様がこの清くできるかできないか、つまり雷病を癒すことができるかできないか、そういう力とか能力とかいう問題を問題にしていません。この雷病にとってイエス様が自分の雷病を癒されるかどうかは、その能力ではなくてイエス様のお心にかかっているというふうに考えた、そのことを表しています。イエス様のお心ならば必ず清くしていただける、そういう信仰を持ったわけです。これは信仰の強いとか弱いということではありませんでした。イエス様は悪霊に対しても病に対しても権威を持っておられるということをおそらく聞いたでしょう。で、聞いただけではなくて、彼はイエス様がその権威を私にも働かせてくださる、そういう権威を持っておられる。ただその権威をこの私に対して働かせるかどうかはイエス様のご意志にかかっているんだ。働かせれるからもう私にそれをやってくれて当たり前だというふうには取らなかったわけです。イエス様が望んでくださればそういうふうにしてくださる。だからといってなんて言うんでしょう、もうイエス様のご意志にかかっているからもうどうしようもないっていうふうに諦めてしまったりもしていません。どうにかなればなるし、ならなかったらならないっていうものでもないわけですね。あなたのお心一つで清くしていただけますって言った時に彼はそれを期待してきたわけです。そこに本当にイエス様の権威に対する彼の応答の仕方の幸いを見ます。そして実際に今度イエス様は41節を見ますと、深く哀れみ手を伸ばして彼に触って言われた、私の心だ清くなれと言って、イエス様の心は彼を癒すだけではなくて、本当にその汚れたと言われるその雷病で侵された肌に触って癒されていきます。ただここでこの癒されたという、清められたというだけで終わっていたら、他の病人たちとあまり変わらない、そういう点では変わらなかったのかもしれませんけれども、イエス様はそこだけで終わりません。その後43節がこう書いてあります。そこでイエスは彼を厳しく戒めて、すぐ彼を立ち去られた。その時彼にこう言われた、気をつけて誰にも何も言わないようにしなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じたものを持って、あなたの清めの備え物をしなさい。この祭司に自分を見せるということと清めの備え物をするということは旧約聖書に定められていることです。ですから聖書の教えに従うということを勧めます。そしてこの祭司に見せるということは、雷病が清められたという祭司は宣言をします。で、祭司が宣言をするとどうなるかといいますと、その人は今まで雷病だということによってこの神の民の陣営か、あの宿営から離されていたわけですけれども、その神の民の中にこう戻してもらえる、回復されるということを意味します。私たちはイエス様の十字架の贖いによって罪あるものであって、神から遠く離れていて、むしろ神の国の外のものであって、神の国の勝利というならば、私たちは滅ぼされるべきであったにもかかわらず、このイエス様の十字架によって義と宣言され、神の民として加えてくださるということを聖書は教えています。神の民とは、神の民とされたということは、その 神の国を治めておられる神の権威を、神様の勝利を自分自身の幸いとして受け取ることができる立場です。罪が許されたのはこの民に加えられ、イエス様の支配の中に入れられるために許してくださいました。その意味で福音というのは、この勝利を持って来られた神の国、つまりイエス様のご支配の中に移していただける、そういう側面を持っていたということがわかります。私たちはこのことを最も幸いなこととしているでしょうか。イエス様のお心一つということを最も私の人生において決定的な要因として見ているでしょうか。マルコのこの書き方というのは非常に簡潔な書き方をしています。それは他の、細かいところをこう抜いて、イエス様のお心だけが全てを決定づける要素であるとかいうことをこう浮き立たせています。その他の派手さとか時間とか努力とか、そういった一切のものは神様の前には重要な要因ではないということを強く印象づけています。もしイエス様の権威を私たちの悩みですとか、そういう生活上の問題などの一部のことに限定してしまうならば、イエス様と私たちの関係というのはそこだけになってしまいます。それは神の民としての生き方ではありません。私たちの人生のすべてに対してイエス様が権威を持っておられる、そう信じる信仰、それが神の民としての生き方です。ですけれども、それが分かっていても実際の生活の中にはさまざまな問題が起きてきます。実際に教会の外に出ていって、いろいろな事情ですか、自分の罪の問題ですとか、いろんなことが起きていきます。それはそこに対しても本当に私に対する何が決定的要因かということが、イエス様のお心であるのか、それともこの世の人間関係や出来事が要因だと思っているのか、そのことが問われる時だと思います。そういう試練でもあります。私たちの目には困難であったり不都合であったり苦しみにしか見えないことも数多くありますけれども、それでもイエス様の権威の下でお仕えできるということが本当に幸いなんだということを覚えたいと思います。イエス様がご計画された中で生きているならば、私たちは自分の思うようにはならなかったとしても、心を見て表されているように、神様の思うようにならないということは一つもありません。私たちの希望はそこにかかっているでしょうか。そこに希望を持ちたいと思います。それでは御説を閉じます。愛する天のお父様、福音とは神の国の勝利であり、イエス様において表されたその権威こそ、私たちにとって本当に幸いな、より頼むべきものであることを教えられます。どうか日常のさまざまな事柄の中において、解決が難しいと思われるような事柄において、また自分との罪との戦いにおいて、そこにイエス様の権威は絶対的であり、またイエス様のお心が最終的にそれを決める本当に重要な要因であるということを、どのような状況の中においても思い起こすことができますように、そこに信頼することができますように、そこに幸いを覚えることができますように、私たちを支えてください。そして本当に神の国の勝利というものを、今のこの自分自身の生活の中においても覚え、また見上げることができ、神様の御名を 褒めたたえていくことができますように、私たちを助けてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。